リスナーの皆さん、こんばんは。京都有空間、有プロジェクト京都の面白発見町京都の時間となりました。本日のナビゲーターは高島佳代子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は有プロジェクト京都の協力でお送りいたします。今夜のゲストは歌の病院の心理療法士、芸術療法士であり、そして、障害発達教育支援ハートフルステーションリンクリンク京都代表の金崎ひろみさんです。今夜はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では最初に、この心理療法士、芸術療法士というお仕事についてご紹介をお願いいたします。
はい、心理療法士といいますのは、現在勤めている歌の病院の職名なんですけども、心理師というのが一般的かもしれません。心理師の仕事は本当に多岐にわたっているんですけども、私のような医療分野もありますし、スクールカウンセラーのような教育分野ですとか、司法分野、福祉、公衆衛生の分野とか、産業分野、研究、大学の分野などがあります。そして芸術療法士というのは、日本芸術療法学会が認定したいくつかの条件を満たしたものが習得できる資格です。芸術療法というのはどういうものかと申しますと、さまざまな芸術表現を用いる心理療法なんですけども、絵を描くことやコラージュ、粘土や造形といった視覚アートと呼ばれているものや、体を使った表現でムーブメントやダンス、声や音楽での表現、詩や散文、物語を書くとか、ドラマなど様々な表現を用いていくセラピーのことです。
こういう取り組みは結構歴史はあるんですか？
そうですね、アメリカやヨーロッパでは盛んに行われてるんですけども、日本ではあまりされてないのが現状だと思います。
でもやはりこう効果があるということで、病院でもね、そういう仕事を今されていらっしゃる、実感としてはいかがですか？
そうですね、本当に医療の現場でこういうことをさせていただくというのは本当にありがたいことでして、私自身は患者様のそのいろいろな面で、回復の力があるんじゃないかなっていうふうに実感しています。
そしてもう一つご紹介をしましたけれども、障害、発達教育支援ハートフルステーションリンクリンク京都、これはどういう団体なんでしょうか？
はい、この団体は2009年に発足しました。これは表現を通して心と体が健やかに成長し、育まれる環境を作る、お手伝いをしています。で、私たちは生まれてから亡くなるまで生涯発達し続けるというふうに言われていますけども、私たちがこう生活していく中で、途中何度も困難を抱えて挫折などをして生きていっていると思うんですけども、その困難の中では困難の中で自分で抱えきれないほどの大きな問題が起こったりですとか、どうしようもなく憔悴しきってしまうような場面があると思うんですけども、お話ができる仲間や家族がそばにいてくれたらいいんですけども、その環境がなかなかないというのが現状だと思うんですね。で、それで一人で問題に向き合って解決する術が見つけられずに苦しい思いをしてらっしゃる方がたくさんいると思いますので、そういう方々の少しでも手助けができたらいいなと思いまして、こういうふうな団体を立ち上げました。
で、これは代表をね、されてらっしゃるんですけれども、で、何年に発足されたんですか？
これは2009年ですね。
じゃあもう結構長く活動されていますけれども、
はい、
ここでは これを立ち上げようという何か思いが終わりになって始められたんですか？
そうですね、 やはり、もともとそうですね、絵を私は描いていましてというか絵が好きで、25年ぐらい前から、絵画教室をしてるんですけども、まあ、その前にファッションデザインの学校を出まして、その仕事をしていまして、もともと絵が好きだったっていうこともあるので、美大を出ているわけではないので、その絵を一生懸命描いてそれを教えるということよりも、デッサンしなくてもなんか楽しい絵が描けるなっていうような、そういうふうな教室ができたらいいなと思って、そこからが始まりになっています。
なんかファッションのお仕事をされていたというところから、まあ、絵を描いたりっていうこともありますね、はい、もちろんね、そういう 美的なお仕事だから、そういう中で、はい、絵画教室を始められたっていうのはよくなるほどと思うんですけど、前職のお話と絵画教室をなるほどと思うし、そういうなんかこう絵を描き始めることがなんか楽しいなっていうのが伝わってくる気がするんですけど、さっきの難しい心理療法士のご説明とか、はい、なかなかちょっとびっくりっていうか、ちょっとねつながらないところがあるんですけど、はい、そうではない、
そうなんです、うん、私の中ではずっとつながってるんです、
うんうん、はい、そのあたりを教えていただけますか。
そうですね、まあ、絵画教室をしてまして、うん、たくさんの生徒さんが入れ替わり立ち替わり来られるんですけども、その中でやっぱりいろんな方々がいらっしゃって、で、まあ、私が先生ということでいろいろな悩みを言っていかれるんですね。その時に、まあ、絵の先生ではありますけども、人生の先生ではありませんので、うまいことこうちゃんと答えられなかったり対処できなかったりっていうのがありましたので、それでちょっと もう少しなんて言うんでしょう、お話をちゃんと聞きたいなとか対処したいなっていうふうに思って、心理学を勉強したいなっていうのもありましたし、もう一つはその絵を描くことで心理状態に影響するっていうこともすごく感じましたので、まあアートと心理学っていうことで勉強をしてきたということです。
なんかそこはそう言われてみるとつながってるような気がしますね。なんか絵を描いたりこう自分で没頭したり、素敵な綺麗なものをね見たりっていうのは心の栄養としても良さそうな気がします、はい、
そうですね。
でうまく表現、言葉では表現できないとか心のねなんか気持ちとかをそういうアートで表現したりっていうのは、
はい、
できそうっていうか難しいような、それも難しい気はしますけどもまあ、つながってはいるんですよね。
そうですね。
ではここでミュージックブレイクで、その後もね後半お話を伺っていきたいと思います、
はい、
ジョン・レノンでスタンドバイミーお聞きください。今夜のゲストは歌の病院の心理療法士、芸術療法士であり、そして障害発達教育支援ハートフルステーションリンクリンク京都代表の金崎博美さんです、後半もお話を伺いたいんですけれども、前半お話を伺った流れをちょっと私の頭で整理をしますと、まずはファッションのお仕事をされていて、で気軽に楽しめる絵画教室を始めたところ、いろんな悩みも聞いたりして、そして、絵画アートと心っていうのはつながってるなということを感じられる、そして、勉強をされて、そういう歌の病院で現在はお仕事をされているというところが簡単な始まったところなんですけど、その実は歌の病院でその心理療法士、芸術療法士のお仕事をされるにあたってはものすごく勉強されたんですよね。もう大学も行かれていろんな資格を取られて、そのあたりそのやっぱりこう原動力っていうのはどういうところから出てくるんでしょう。これだけもう一回勉強しようっていうのは大変じゃないですか。
いやなんか私自身が凝り性なので、
ね
ま、次から次から興味のあるこれをやったら次これ次これみたいな感じで、うん、すごくどんどん興味が出てきて現在に至るっていうような感じなんですけども、
はい、まあ、大学でね、心理学科のを卒業またその後にねされて、はい、そして兄弟でも、研究家として学ばれて、そしてそれからお仕事としてもすごいですよね。そういう実際に精神科のデイケアセンターの診療報酬をされたり、まあ、全部国立のね関係のところに行かれてますし、今もそうですよね、歌の病院もそうですし、そして、学会もいろんなところで、参加されて資格も持ってらっしゃって発表もいっぱいされてそれはやはりそれだけやっぱりこう専門的にやるべきものであるということと、今後こういうふうにしたいっていうことがあるかと思うんですけども、そこのあたりを教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、まあ、こういう発表ですとか、まあ、っていうのはこの日々臨床していまして、やりっぱなしっていうふうになりがちなんですけども、うん、やっぱり発表することによってそのもの自体がこうまとまるっていうんですかね、まとめていくというふうな作業をやらないと、もう一回振り返りとか今後のこととかと考えて次に生かすという意味では、学会発表というのはすごく大事かなと思いまして、まあ、先生に教えていただきながら鞭打たれながら
でもそこでもねすごい受賞されたり評価をねされていらっしゃるんですけれども、まあもともとスタートだったリンクリンク京都、はい、そちらの方も今もやっていらっしゃる。
そうですね、
で今後もやっていこうと思
う。はい、そうです。病院の方を今没頭して、まあ、10年近くになるんですけども、まあ、そもそもそのリンクリンク京都でしっかりとセラピーがしたいっていうのが根底にありますので、このまあ、病院の仕事もしっかりとやりながら、ご要望があればリンクリンク京都の方の活動も今までもやってきましたし、今後もやっていきたいなというふうに思っています。
アートセラピーっていうので、これまでイベントとか大人と子どもとかいろんなことでやってこられたと思うんですけども、
はい、
今後もそういうふうな方向性としては、
はい、変わらずいきたいなと思っています、うん、であとはせっかく病院の方で臨床を積んで経験もしましたので、まあ、その疾患の特徴を考えてのこうリハビリテーションを踏まえたこうアートセラピーというのができたらなというふうに今は考えています、
うん。やっぱりなんかこう、もう誰でもそうなんですけれども、悩んだり辛かったりっていう時がねあると思うんですけども、
はい、
そういう時に、ちょっとアドバイスをラジオアドバイスで少しそんな簡単にできるものじゃないかもしれないですけど
まあそうですね、まあ、私たちこういう心理師などを頼ってこられるっていうことは大いにあると思うんですけども、でもその何と言いますか、一人じゃないよっていう、そういうふうなことをいつも思っていただけたらなと思うんです。私たちはアドバイスができるというものではなくって、そばに寄り添うという形で、そういうスタンスでいつもさせていただいてるんですね。でそこで言語と言語の、言葉と言葉のやり取りっていうのはすごく難しくって、その中にアート、何かもの、他のものが入ることによって、その表出、言葉の表出以外の何か心の表出っていうのが出やすいっていうふうに言われてますので、そういうふうなことができたらと思いますね。
だからこう自分でこう全部抱え込まずに、まあ、そういう方にね、
はい、
ちょっと声をかけて気軽になんか声かけるのもいいのかもしれないですよね。
そうですね、楽しいよって
なんか楽しそうですもんね、はい、あのいろんな分野もねやってらっしゃることも。年齢的にはどうなんですか？いろんな方が今、まあ、幅広く、
はい、あのお子さんから年配のもう本当に高齢者の方まで、うん、ジャンルを問わず、
あ、まあ、高齢者の方とかもやっぱり感動していくっていうことがあの今、ね、あの認知症も増えていっているという状況の中では、はい、常にこうアートに触れて感動したり、するってことも大事かもしれない。
そうですね、あのやりがいとかできたっていうそういうふうな嬉しい楽しいっていうのがすごく、うん、あの人は 大事なのかなっていうふうに思います、
うん、そういう認知症の予防にもなんか役に立つんじゃないかというふうなことで今進めてらっしゃることもあるんですか？
そうですね、あの認知症というよりも認知機能の改善っていうふうに考えたらいいかなと思っています。
だからそこに至る前ですよね、
はい、
ね、うん、そういうことを日々こう取り入れていくっていうことがね、
はい、
かもしれないですね。私とかもちょっとねもうあのこれ生まれ持って天然ってよく言われてるんですけど天然にそそかしいんだけれどもやっぱりね、日々こう自分で楽しいことを見つけながらやっていくっていうのは素晴らしいですよね。
そうですね、あの認知症になってしまうのは仕方がないと思うんですけどもあの可愛い人になりたいなっていうふうに
でも本当に素晴らしいねお仕事をされていらっしゃってあのもっとお話を伺いたいところなんですけれども、あのさっきご紹介しました障害発達教育支援、ハートフルステーションリンクリンク京都、こちらは、はい、あのホームページもありますよね。
はい、
で見ていただいたらまたね、あの金崎ひろみさんとご縁が生まれたらいいなと思います。
はい、
今日はお、ね、本当にお忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今夜のゲストは歌の病院の心理療法士芸術療法士であり、先ほど紹介しました障害発達教育支援ハートフルステーションリンクリンク京都代表の金崎ひろみさんでした。ではまた次回お楽しみに。この番組は U プロジェクト京都の協力でお送りいたしました。